はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
黒猫先生、
はい、
今がですね12月27日でございます。
あ
ー、クリスマスも終わりまして、
ええ。
クリスマスはどう過ごされたんです？
クリスマスは普通の仕事ですね。
ああ、仕事でしたか。
だから、ガン見してやりましたよ。
ああ、言ってました。去年言ってました、ええ。クリスマスの次の日の女性社員で抜いてると。
ええ。
ほぼほぼ昨日ねっていう話ですよね。
100% 数時間前にやってた女がそこにいるという圧倒的事実。これですね。
本当に気持ち悪いです。
いやいやいや。
あなた。あなた本当にね、
敵。それなのにもうそしらぬ顔で仕事して。
まるでやってないような顔。
まるでやってないような。知らんような顔して過ごしてるのがいいんですよね、うん、
本当に2文字で言うなら敵。
いやいや、誰の誰の
国民の敵。あなたはもうね、あと4日で今年も終わりますんで、で去年のラスト一大企画立ち上げたの覚えてます？
去年のラスト、来年来るアイドルみたいな、何でしたっけ？
それはね、毎年年始にやってます、ね。
ああ、
お互い対談。
ああ、お互いね、はい。
じゃなくて、まあ、ヒント、ランキング。
ランキング。
いや、何も覚えてないな、パンドラのこと。
俺がみなみちゃんって言ったやつですか？
ああ、そうそうそう、お気持ち表明ランキングを去年の年末にやったんですね。
はいはいはいはい。
いいとよまりえから始まり、
うん。
1位なんでしたっけ、黒猫さんの。
1位。サトリカだったっけな。意外なところです、
ね。いやー、黒猫さんの1位覚えてない。僕は1位、宇佐田ペコラって言って、
わあ、そうだ。
はい。で、黒猫さんが、ペコラのピーク5年前でしょって言って、よくよく調べたら、ペコラは3年しか活動してなかったっていう。
そんなおねえ、いつ呼んだんですか？誰ですか、今。そうだ、台無しにされたんだ、企画を。
いやいやいや。
ペコラとか言われて。
なんで、そうだ、今年もね、お気持ち表明ランキングかなって、期待してた皆さんは、申し訳ありません。うん、あれは2年に1回の企画なんで。
2年に1回も多い。
1年じゃね、そんなに変わんないんですよ、実際。
まだペコラってことじゃん。
ああ、ペコちゃん上位だけど、ホロライブで今、かなり俺の中で熱いのは、まあ、あまねかなたちゃんかな。かなたそう。
ホロライブの話題、二度といいわ。
いやいやいや。なんでまあ、ちょろちょろ変わりはあるかもしれないですけど、まあ、そこまでね、層変わりしてるかっていうと微妙なんで、今年はまた別の企画をやらせていただきます。うん、
はい。
引き金黒猫が選ぶ2022年ベストコンテンツ。これよね。映画、ドラマ、小説、漫画、何でもござれ。
うん。
YouTube の動画とかでもいいですよ。
はいはいはいはい。
うん。すべてのあらゆるコンテンツからですね。引き金と黒猫がおすすめする今年ハマったコンテンツを紹介させていただきます。何個考えてくれました？
3つですね。
3つということで、じゃあ僕も3つに合わせまして、黒猫さんからいきます？
じゃあちょっと様子を見たいんで。
あ、そうですか。じゃあ、うん、引きちゃんの 一つ目、おすすめの映画を紹介させていただきます。
はい。
これは Amazon プライムで僕最近見たんで、皆さんも見ることできると思います。
はい。
芦田愛菜さん主演、星の子、これでございます。
本当好きだな、
何が？
芦田家を。
芦田家別に好きじゃない。
芦田家好きだな。
今年初めて名前出したんじゃない？芦田愛菜。
はいはいはい。
芦田愛菜ちゃん、星の子なんですけど。
知らんな、
あ、知らない。
うん。
タイトルも今初めて聞いたぐらいの感じですか？
はい。
芦田愛菜ちゃん主演で、どういう話かっていうと、お父さんが長瀬雅俊さんで、
おー。
お母さんが原田知世だったかな。
すごいな。
どういう話かっていうと、芦田愛菜ちゃんが赤ちゃんの時に病気になっちゃうんですよ。
はい。
で、どこで何しても治んないんで、長瀬雅俊が、最後の頼みっていうことで、なんか、万病に効く水みたいなのを買うんですよ。
うん。
で、その水を使って、芦田愛菜ちゃんを洗ったり、芦田愛菜ちゃんにお水を飲ませたりしてたら、それが治ったと。
ええ。
治ったんで、両親はその水を販売してる宗教に傾倒していくと。で、お話のメインとしては、芦田愛菜ちゃんが中学生で、芦田愛菜ちゃんはつまり、宗教2世なんです。
はいはいはいはい。
信者2世？
うん。
なんですよ。なんで、このあらすじ見たときに、まあ、うん、これは今見なきゃいけない映画だなと思って見たんですよね。
確かに。うん。
宗教2世の、生活っていうのはどういうものなのかなっていうのを気になったんで、まあ見たんですけど、これがまあやっぱり見てよかったわ。
ああ。
その、クラスでのね、芦田愛菜ちゃんのその、ポジションとか。
うん。
で、最近のね、中学生って、机の上にね、水とか水筒とか置いてるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、芦田愛菜ちゃんはその、水をちゃんと置いてるのね。
ああ。
その宗教が販売してるお水をね。はいはいはい、だからなんていうの？自分が宗教2世っていうことを別に恥じてないんですよね、そこまで。
てか、バレてるんですか？周りの友達。
バレてる友達にはバレてるっていう感じ。その、すごい仲いい友達には言ってるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
またその水飲んでんの？みたいな、そういう軽い会話もされたりする。まあ、だから、ドラマの映画の話なんでそれですけど、まあ、本来隠したいっすよね。その、いじめられるかもしれない。
まあ確かにね、うん。
で、これね、ストーリーの途中で俺すごい好きなシーンがあるんですけど、その親友みたいな女の子が、あんたまたその水飲んでんのつって、ちょっと一口飲ましてって言って飲むんですよ。
うん。
で、なんか別に普通の水っていうシーンがあるんですけど、そこがね、まじどうでもいいシーンなんだけど、あ、ちゃんと親友なんだなって思ったの。うん、
おお。
伸びたくないじゃないですか。
怖いですよね、確かにね。
怖いし、なんなら、一緒にいじめられたりするかもしれないし、まあ、いじめはそこまで描かれてないんだけど、この映画は。
うん。
これね、あらすじにも書いてあるんで、言ってもいいと思うんですけど、芦田愛菜ちゃんは担任の岡田将生のことが好きなのね。
うん。
で、授業中もずっとチラチラ岡田将生を見て、岡田将生の似顔絵とか書いたりするんですよ、ノートに。
はいはいはいはい。
うん。で、ある日、文化祭の準備だったかなんかで、学校に夜までいちゃって、
うん。
お前ら、じゃあ、三人、車で送ってくから、つって、芦田愛菜ちゃんは岡田将生の車で送られるんですよ。
うん。
で、私の家、この辺ですってなって、じゃあ、車、聞いて止まるじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら、原田知世と、長瀬雅俊が、なんか、水を使って、
うん。
なんか儀式をしてるんですよ。
うん。
これ毎日やってんのね。お父さんとお母さん。
はい。
それを見た岡田将生が、ちょっと待って、まだ降りるな。変質者がいるって。変質者が、何やってんだ、こんな夜に。気持ち悪いなーっていう。
うん。
それを隣でブルブル震えながら見てる芦田愛菜ね。好きな人に、好きな人に一番見られたくないお父さんとお母さんのシーンを見られてしまうっていう。
ああ。
まあその他にも、その、宗教の年一のお泊まり会みたいなシーンとか、うん、いろんな宗教に関するシーンが見れますんで、ライトに見れますんで。
ライトに見ていいんですか、宗教。
なんかね、そこまで暗い映画じゃないんですよ。
ああ。
めちゃくちゃいじめられるとか、めちゃくちゃ騙されるとか、うん、そういうシーンもないし、あとね、芦田愛菜ちゃんのお姉ちゃん役で、牧田亜寿ちゃんっていう僕の好きな女優さんも出てたりするんで。
うん、はい。
おすすめですね。
はい。
別にもう一回見たいかって言われると見たくないけど、見といて間違いない映画っていう。うん、
本当かな？
はい。
うん。
あと最近の芦田愛菜ちゃんをね、見てない方、やっぱり定期観測しなきゃいけ、国民が定期観測しなきゃいけない女優なんで、
うん。国民の娘ですから。
僕には芦田愛菜ちゃんっていう娘がいるんで、うん、結婚もしなくていいし。
うん。完全に育成成功してます。
そうです。なので、はい。で、引き金のおすすめ映画、星の子ね。
星の子。うん、
はい。じゃあ、黒猫さんの一つ目。
2022ですよね。
うん。
もう、で、僕はアニメから、ぼっちザロックですね、僕は。
おー。
まあ、あんだけ、ブームになってますから。
はい。
皆さんもうご存知だと思うんですけどね。
あれは、俺まだ見てないですけど、はい、
うん。
軽音みたいなものでいいの？
軽音はもう、日常、系に、このバンドが入ってきたって感じですよね。ぼっちザロックは、その陰キャの女の子の、まあ、
うん、
サクセスストーリーみたいなことなのかな。
うんうん、
まあ、似て非なるものなんですよね、軽音とは、正直。
あ、じゃあ学校でバンド組むっていう感じよりは、ライブハウスでメンバー増やしていく。
ああ、そうそう、ライブハウスがもうメインですね。
へえ、うん。
で、ぼっちザロックの中でも、もう第8話。
うん。
もう神回でしたね、これは。
え、まだ終わってないですよね。
あ、まだ終わってないです。次じゃない？ 11 話で終わるんじゃない？次もう文化祭なんで。
はい
はい
はい、
おー。うん。8
話はどうだ？
8話がもう、神回すぎてもう、
うん、
涙が、泣いちゃいましたね、僕なんて。まあ、ライブ、初めての、ライブ？全員揃った状態でのボーカルとか、のライブで、ただ、その、ライブ当日、大嵐で、
うん。
もうほぼほぼ客入んないみたいな感じになったんだけど、ちょっと前に、ぼっちちゃんがね、主人公の、
うんうん、
ノルマあるじゃないですか。
チケットのね。
チケットのノルマ。で、みんな、友達いるからある程度呼べるんだけど、もうゼロだから、ぼっちちゃんは。
ああ、そうだ。
もう、呼べないっつって、もう、黄昏てた時に、もう、絶望してた時に、うん、酔っ払いの女子が絡んできて、
うん、
で、その人が実は、インディーズ界で結構名のあるベーシストなんですよ。
ええー。
うん。人気ある。ずっと酒飲んでるんですけど、そいつはね。
ああ。
で、そう、で、あんたも何、何バンドやってんのみたいな感じで、うん、まあ、なんだかんだあって、そいつと、その、路上ライブをやることになって。
うん。
うん。初めてだから、ぼっちちゃん的には、路上ライブやるのが、うん、
しかも、ぼっちちゃんの性格的にもきついよね。
きつい。 ね。で、ブルブル震えてるんですけども、
うん、
その、あの、ベースの人がね、ボボッチを、敵を見誤るなよと。
うん、
見誤るなよと。
うん、
客はこう楽しむために来てるわけで、客を恐れた時点で演者としては負けじゃないですか。
はいはいはい。
うん。まあ、そんなことを言って、まあ、ぼっちちゃんももうそれに気づいて、あの、うん、最終的にはまあ、いい感じで弾いて、
うん。
で、そこに、あの、集まってきた二人の女子が買ってくれたんですね。チケットを。うん、で、その、当日、来てくれたんだけども、あの、ライブに来てくれたんだけども、うん、あの、みんな、メンバー、他のメンバーもさ、あの、初めて、ほぼ初めてで、しかも、うん、あの、あんま客入ってなくて、
うん。
で、ちょっと、あの、アンチとかもいてね、完全になんか、滑ってるみたいな感じなんですよ。
うん。
うん。で、1曲目終わって、で、その2曲目入るときに、もう、いきなりね、ぼっちちゃんが覚醒して、もう、アドリブで弾きまくって、
うん、
うん。で、それを見た他のメンバーが、こう、ハッとする顔になって。
うん。
うん。それに触発されて、その、もうバンド。
全員覚醒？
全員覚醒っていうシーンがあるんですね。
うん。うん
うん、あのバンドっていう曲なんですけど。
うん。
それの、この、1分ぐらいの、演奏なんですけど、それの描写がもう、神がかってるって、うん、あの、全員言ってます。
はいはいはい。
うん。ぼっち覚醒。
うん。
のシーン。第8話。
まあでもね、それ系のアニメだとさ、軽音も、春日のゴッドノーズも、あと、ベックとかもあったけど、その、音楽シーンで、その、めっちゃいい、シーンがあると嬉しいよね。
ああ、もう。話題になるし。
まあ、元祖はちびまる子ちゃんの、あの、大野くんと杉山くんの合唱コンクールのやつなんだけど。
いや、全然覚えてねえけど、それ。
いやいや。大野くんがね、声でね、杉山くんがもうヘルプでそこ急にアドリブで入るっていう。
ああ。
うん。
あったかも。
あれが原点であり最高なんですよ。原点であり頂点。
原点じゃないだろう。
制作どこですか？
制作はシャフトではないです。
シャフトでもなく、京アニでもなく。
京アニでもない。うん、
PA ワークスかな？
PA ワークスかな？どうだった
か？可愛いんすか？デザイン、キャラデザが。
ぼっちちゃんは可愛いです。ただ、あの、原作の、あの、巨乳キャラっていうところは消されてますかんで。
いるけど、貧乳っていうか、普通になってるってこと？
うん。
そのキャラ自体はいる？
むしろ、キャラ自体はいますよ。
ああ。
巨乳キャラっていうのを、あの、消されてますね。
あの、ちょっと前に9月30日の出来事撮ろうとして、結局撮れなくて消えちゃった回なんですけど、
ええ。
あの、呪術廻戦とスパイファミリーっていう鉄板アニメを、
うん。
見たけど、ハマれなかったっていう話したじゃないですか、俺。
はいはいはい。
ハマれなくてショックだったっていう。
うん。
その時に黒猫さんが、じゃあリコリコ見たらいいんじゃないですかって言ったじゃないですか。
うん。
リコリコとぼっちザロックどっちがおすすめですか？
ぼっちだね。
ええー。
リコリコは正直ね、4、5話までなんだよね。
あ、そう。
面白いの。それ以降はもう打足。
ぼっちザロックはずっと面白い。
ずっと面白いですね。
ええー。
クローバーワークスです。
ああ、クローバーワークスね。
知らんでしょ。クローバーの歴史。
あんま知らんです。ということで、黒猫さんの一つ目は、ぼっちザロック。
ええ。みんな見てると思いますけどね。
確かにね、よく聞きますね、今期。
ね、
じゃあ、引き金の二つ目はですね。じゃあ僕もアニメなんですけど。
はい。
ツークールあったんでね、ちょっと長いんですけど、王様ランキングですね。
見てない。話には聞くけどね。
前にサイレントの話したんですよ。パンドラで、
うん。はい。
ドラマのサイレントの話になった時に、桜田ひよりちゃんが出てるってなった時に、
うん、
あの、黒猫さんが、でも、まあ、結局、星の金貨超えないんでしょって言ってたじゃないですか。
ええ。超えないでしょうよ。
星の金貨と愛してると言ってくれは超えないじゃないですかって言ってたじゃん。
ええ。
そうですね。それ聞いたときに、
うん、はい。
それ聞いたときに、あ、この人って本当かわいそうだなって思ったんですよ。
え？なんでですか？
このおじさんって、あの、うん、本当に、混じりっけなしの老害になったんだなって思ったんですその、今、若者っていうか、まあ、みんなが、サイレントいいよね、サイレント感動するってなった時に、うん、サイレントを一番も見てない人が、でも星の金貨超えないんでしょって言って、一周して、一周って一蹴りね、一周して、サイレントを見ようともしない、目を向けないっていう時点で、もう完全に名実ともに老害なんですよ。で、もう完全なる老害の、もうそこで、もう、アップデートしようともしない、老害の人の話、老害がやってるポッドキャストって、もう聞かなくていいんですよ。だって新しいこと言わないんだから。
ああ。
まあ、サイレントはサイレントで、また新しい要素が入ってるわけですよ。その、LINE を使った会話とか。
ああ。
うん。だから、嫌が王にも、その、新しい要素って入ってくるんで、同じようなジャンルのドラマだとしてもね。
うん。
だから、その、新しいものに目を向けずに、過去の面白かった名作ドラマを、ま、星の金貨を死ぬまで見続けるっていう、それはそれでいいんですけど、もう、老害なんで。
どういや、誰にも迷惑かけてないんで、ただ見ないってだけの選択を選んでるだけなんでね。
いや、慣れちゃうんですよ。新しいものに目を向けずに、それをずっと永遠に死ぬまで言ってるのって、昭和で止まってるのって慣れちゃうんで。
あともう、キラキラしたものをもう見れないんですよ、僕。
ああ、サイレント確かにキラキラしてるわ。
キラキラしてるんでしょ？
うん。イケメンと美女しか出てこない。
ああ、見れないです、うん、そういうの。
はい。で、僕が紹介したいのは王様ランキングで、あらすじはじゃあ知ってるってことですか？
いや、知らないですね、あらすじも。あ、
知らない。
うん。
これね、主人公は、ボッジ君って言うんですけど、ボッジ君じゃないですよ。
うん。
ボッジ君っていう。
ボッジ君？
ボッジ君っていう、王子様なんですけど。
はい。
生まれつき耳が聞こえないんですよ。
うん。
だから、
そうなんだ。
作中、はい。作中、ずーっと、しか喋れないんです。
へぇー。
で、王様ランキングっていうのは、この世界中の国が、国民が幸せかどうかっていうのを査定する組織があって、この国の王様は何位ですか？
うん。
この国の王様は20位ですとか、そういうのを、ランキングで発表するんですけど、ぼっち君が住んでる国は、お父さんが強い王様なんで、7位の国なんです。
7位。お
ー。7位。まあ、このランキングって別にね、最後までそんなに聞いてこないんで、このタイトルでいいのかなってちょっと思うんですけど、ぼっち君は、とにかく耳が聞こえない王子様なんだけど、
うん。
第二王子がいるんですよ、弟。
はいはいはいはい。
これが、腹違いなんですよね。
不幸だな
ぁ。うん。お母さん、ぼっち君のお母さんはもう死んじゃってて、うん、新しいお母さんと、で、弟がいるんですけど、この弟がめちゃくちゃ優秀なんですよ。
はい。
だから、お母さんは、第二王子を、次の王様にしたいし、国民も、国に仕えてる人たちも全員第二王子のことを、王様になったらいいなって思っちゃってる。
うん。
で、めちゃくちゃしんどそうでしょ？ストーリー的に。
確かに。うん。うん、
なんだけど、この王様ランキングは、すっごい明るいのよ。まあ、絵本調の絵柄っていうのもあるけど、ぼっち君のキャラクターが、すっごい明るくて、ポジティブだから、
うん。
ずーっと、明るい気持ちで見れるし、毎は泣けます。
え？ 泣けるんだ。
泣いちゃう。
あの絵柄で？
そう。とりあえず、やっぱりサイレントもそうだけど、見るときに、よしっていう、見るかっていうね、エンジンをこうかけなきゃ見れない重い感じのアニメとか作品ってそうだ、なっちゃうと思うんですけど、王様ランキングってすごい軽い気持ちで見れるので、とにかく2話まで見てほしい。2話まで見ると、最後まで見たいなっていう気持ちになると思うんで。
はい。
うん。で、僕たちが住んでる世界とはね、また違うね、影の一族っていうの一族がいて、
うん。
影なんですよ、その見た目が。
影。顔がない。
目だけあるみたいな。
シャドウハウスみたいな。
うん。で、その、影くんっていうキャラクターが出てきて、そのボッジくんの相方になってね、
うん。
周りの人が言ってる言葉とかをボッジ君にこう手話で伝えるっていうキャラなんですけど。
はい。
このね、影君がすごいね、いいよ。
うん。
泣いちゃうの。影君っていうのは、まあ、影の一族っていうのはもともと生まれた時から不幸な意味嫌われた一族なんですよ。その、盗みとかを働いたり。
うん。
その嫌な仕事とかを押し付けられる一族なんですけど。
はい。
この影君がすごいね、ボッジ君のためにこう、ボッジ頑張れとか言ったりするのが見てて泣いちゃうのね。
ずっと泣いてますね。
うん。星の子泣いてないですよ。
そう、あ、そうなんだ。うん、星の子は笑っちゃうんでね。
いやいや。
はいはいはい。
王様ランキング、おすすめですね。
王様ランキングね。ちょっと絵柄が入っていけないんだよな。
最初そうだったんだけどね。
うん、
まあ、すごいね、珍しいと思う。この題材でこんだけ明るく見続けられるっていうのは。
ああ。
勇気もらえます、
うん。はい。
じゃあ、黒猫さんの、二つ目？
これ前言ったかな？映画の、心と体とって言いましたっけ、僕。
言ってないですね。
見ました？アマプラなんですけど、これも。
心と体と？
うん。
洋画ですか？
洋画、洋画。
見てないです。
まあ、基本、ラブストーリーなんですけどね。
はい。
うん。
見ようと思わないじゃないですか。
いやいや、なんで見ますよ、ラブストーリーぐらい。
あ、見ますか？
食肉、検査場で働く男と、
うん。
その食肉、食肉を処理する会社で働く男と、食肉検査員、そこに派遣されてる、の女、女性の話、
はい。
なんですけども、はい、まあ、両方癖あるんですね。
はい。
男の方は、もう40代中盤ぐらいでもう相当、恋愛から遠のいてる感じのおじさんです。
あ、僕だ。
うん。あ、そう。あなた。で、この食肉検査員の女は、すごい、その、融通が効かないというか、ずっとその、うん、検査の、食肉か、加工場では、うん、A 判定の肉を出してたんですね。
うん。
うん。ただ、この女が来た瞬間、B 判定になったんですよ。肉が。
うん、厳しいってこと？
そう、だから、その、すごい細かいところまで見ると、うん、確かに B なんだけど、
うん、
前まではもう、まあ、暗黙の了解じゃないけど、まあ、
うん、
こんぐらいだったら大丈夫だろうってことで、うん、A で出せてたんですよ。
うん、ああ狭いな、設定がなんか。
かすごいルールに忠実というか、
うん。
うん。まあ、よく言うと真面目なんだけど、悪く言うとなんか、その、 協調性がないというか、
うん、堅物、うん、
堅物というかね、うん、そういう女性なんですね。
A で出した方が儲かるんでしょ、だって会社で。
そうそうですよ。
うん、
何この仕上がりで B 出しとんねんとか文句を言われてるんですけど、いや別にこことこことここの項目が満たされてないんで、いや B ですけどみたいな、そういう感じのもう機械みたいに生きてる女なんですけど、まあまあそこでそのおっさんとその検査員が、結構上の人なのかな、そのおっさんは。
うん。
話し合いするんですよ。ちょっと、それ、どうにかなんないみたいな、うん。それきっかけでちょっと仲良くなっていくんですね。
うんうん。
うん。で、ある日夢を見るんですね。その、うん、検査員の女が。それは、うん、メスの鹿と、オスの鹿が、こう、うん、何?求愛してるみたいな。
うん。
河原のところで。
はいはい。
うん。あれちょっとこれ、交尾始まるんじゃないって、思った矢先にちょっとすれ違ってどっか行っちゃうみたいな。
お
う。うん。奇妙すぎますよね、この夢は。
そうだね。
うん。
何かの暗示なのかな?
なかなか見ないですよね。
おう。
で、その、おっさんと、まあ仲良くなって、
うん、
どっか飯食いに行くようにもなった時に、うん、夢の話をしたら、
うん、
なんかおっさんが、え?みたいな、リアクション取って。で、だから、まあ、おっさんは別に、あ、そうなんだ、ぐらいなんだけど、その話に対して、うん、実はおっさんもその、メス鹿とオス鹿が、こう、うん、何、じゃれてるみたいな、夢を見て、うん、女、だから、同じ夢を見てた
ん
ですね。
うん、
うん。
それ言わないんだ。
そう、まあ、ちょっとまだ言わないです。で、その女検査員は、おそらく、恋愛したことないです、
うん。
30代ぐらいの女性なんですけども。
うん。
だから、
一番好きなやつじゃん、黒猫さんが。
いやいやいやいや。30はあれだな。だから、そのおっさんのことに、おっさんに惹かれ始めてるんだけど、ちょっと、迫り方がわかんないというかね。うん、
はいはいはい。
うん。だから、その、鹿、夢の中の鹿になって、近づこうってするんですね。
うん、
あ、途中で、カミングアウトして、共有するんですよ。あ、同じ夢見てるねってなって、
うんうんうん、
からですね。そっからその、現実世界じゃ無理だから、
うん、
その鹿で愛を深め合おうみたいな。
うん。
まあ、うまくいかないんですけど。
鹿の着ぐるみ着てセックスするみたいな?
いやいやいや、そういうことじゃないんですよ。だから、うん。すごい、その、恋に不器用な、ちょっと若くない男女の、その、深め方っていうかね、愛の。っていうのが描かれてるんですよね。うん。
面白そうだなと思いましたよ。
そうですか。
その、食肉、その検査っていう設定は生きてくるんですか?
食肉検査っていう設定は別に生きてないと思うけどな。
ああ
その、まあまあ、神経質っていう描写、その女性が。
まあ、あと鹿が出てくるのもちょっとそういうとこなの
か
な。
ああ、まあね、
うん。
で、男の方から行くターンもあるんですけど、そのおっさんの方から、 も、うん、もうちょいちょっと深めてみようかな、みたいなモーション仕掛ける。
だからどっちも好きなんだ。
どっちも好きです。うん、そうするとちょっと、えってなるんですよね、その女性の方
が。怖いんだね。
うん。うん、怖いというか、どう、リアクションの仕方がわかんないっていうかね。うん。うん、という、あの映画です。
これを進めるってことはね、おもろいってことですよね。
まあ、おもろいというか、なんだ
これ。おもろいというかっていうの
は、おもろいです。おもろいです。
進められないのに。
おもろいです。
進めない。いや、俺これ今アマプラで検索したんですけど、
ええ。
ウォッチリストに入ってるわ。
あ、入ってるでしょ？
うん。
なんで見てないんですか？
そんな俺バンバンバンバン何でも入れるタイプじゃないんですけど、これ入ってた。
うん。
これ見てみますわ。オールドと先どっち見たらいいですか？ええ。
ああ。オールドが先かな、じゃあ。
ああ。じゃあ、オールド見るんで、黒猫さんは、星の子か、ドライブ・マイ・カー見てください。
ああ、わかりました。
ああはい。またね、年始にやりたいと思います。じゃあ、最後ね、ちょっと時間ないんで、さささっと一個ずつ紹介しましょうか。
はい。
僕がね、じゃあ、三つ目に紹介するのは、結構前に見たんですけど、これシリーズものね、殺球シリーズっていうのがあるんですよ。
はい。
アマプラに。
うん。
今あるのは、俺が認識してるのは、有村架純の殺球と、竹内涼真の殺球と、神木隆之介の殺球っていうのがあるんですよ。
撮影に休むってこと？
そう。
殺球。
撮影がお休みになった日の有村架純、撮影がお休みになった日の竹内涼真っていうドラマなんですけど、ね。
はいはいはいはい。
多分もう最初ワウワウでやってたと思うんですけど、今アマプラで見れるので。
はい。
で、6話ぐらいで終わるんですけど、有村架純が今日お休みってなった日の有村架純を演じてるっていうことですよ。
ああ、はいはいはい。
お母さん役の女優さんとか出てきたり、休みの日は有村架純ってこういう感じで過ごしてますみたいなのを面白おかしく描いてる、まあ、コメディなんですけど。
はい。
あのね、有村架純って俺、あんまり好きじゃないんですよ。
うん。
有村架純主演って言われても、全然ときめかないっていう。
え？
どうすか？
お姉ちゃんがあれだから？
いや、そういうことじゃなくて、なんか、ワクワクしないっていう。
あんま顔がタイプじゃないってことですか？
っていうのも多分あると思うんですよ。俺、性格悪い顔の方が好きだから、有村架純って本当に誰も傷つけない、ニッコニコの丸顔のめっちゃいい子じゃないですか。
うん、確かに。
だから、あんまりなんですけど、この有村架純の殺球は、すんごいね、有村架純がいい、のいいところが出てたり、
うん。
性格悪い瞬間とかもあったりするので、有村架純ってなんか勃起しないんだよなっていう人に見てほしい。
そんな人いないでしょ。
なんか有村架純ってなんかいまいちなんだよねって思ってる人に、ぜひ有村架純の殺球を見てほしいね。
はい。
竹内涼真の殺球もちょっとだけ見ましたけど、そっちもそっちで面白かったんで、多分女性的にはそっちの方がいいのかな。
うん。
うん。まあ、何にせよね、設定が面白いし、監督が全部豪華なんですよ。
はい。
前は豪華な監督が撮ったりしてるんで、映像的にオシャレだったり、
うん、
まあ、見て全然いいと思いますね。この、はいはい、年末年始、お正月、
うん、
いいと思います。じゃあ、黒猫さんの3つ目、ささっと。
皆さん、開封動画って見ますかね？
見ますね。
うん。じゃあ、もう間違いないと思うんですけども、
インリビングちゃんが無印で買ってきたこの冬おすすめの開封とか見ますね。
ああ、知らないんですけど、インリビング、
はい、インリビングちゃんっていう、この世で一番可愛い女の子いるんで。
いやいや、わかんないけど。まあまあ、ポケカの開封動画を、うん、リリアとヤマが出してるんで。最近。知識量が半端ないんですね、リリアは。
ヤマって誰？
山下美月。
ああ。
うん。でも、僕全然わからないので、ポケカに関してはね。
うんうん、
へえって感じで見てるんですけども、人を箱目の人 三袋目ぐらいで、
うん、
3回ぐらいリリアが絶叫したんですね。
あれだって20万とかで取引されるカード入ってますもんね。
そう。へぇーみたいな、見たことのないリアクションしてて、何を驚いてるんだろうなと思って、こう、コメント欄見たらもう、え、とんでもない引きじゃんみたいな。引き強すぎみたいな。だからすごいの当ててるらしいんでね。可愛い上にね。引きも強いっていう、開封動画上げてるんで、リリアが。
リリアクションね。いわゆるリリアクションね。
うん。俺も初めて聞いたわ。そう、リリアクション。うん。
今作ったんですけど。
見てください。
はい。
ポケカに。
それ何？乃木坂
配信中かな？
配信中の中にあるってことね。
あります。ええ。
はい。まあ、リリアと山下美月、ああ、よかった。まあ、山下美月が出てるんだったら、まあ、それなりに、あれか、再生回数もある。
いやいやいや、ピンで出てても問題ないだろうよ。
あ、そう。
山下に助けられてるみたいなね。
まあ、でも、間違いないんでね、開封動画は。
ええ。
ということで、ひきちゃんはですね、星の子と王様ランキングと、有村架純のサツキュー。
はい。
この猫さんは、ぼっちザロックと、心と体と、
リリア山下のポケカ開封動画ですね。
オッケー。この6つでね、皆さん、お正月をお過ごしください。はい。
はい。
今年もね、パンドラたくさん聞いていただき、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。良いお年を。
良いお年を。